はい、今日は行服ということですね。行服を一つ一つ説明をしていきたいと思います。三膳の中の3番目、行服、これは非常に、大事なところですね。130ページ、3つにはってことですね。この3つ目が行服、ね、行服と言われる禅です、ね、行服。その一番最初は菩提心を起こしとこう書いてありますね。菩提心を起こしとこういうふうにあります。ですから、菩提心を起こした人が行服の人なんです、うん、います。もう一回言いますよ。菩提心を起こした人が行服の人なんです。それに対して回復はね、どういう人か覚えてますか？回復は回復は三期を従事しと、三期というのはいわゆる仏法僧のことですね。仏、そして仏の説かれた教え、そしてその教えを説いてくだされる僧、それに帰依する、従っていくということですね。ですから仏法を心の中心として求めていこうとした人は回復の人なんです、ね、そう、仏法の教えに従って、幸せを求めていこうと、そういう風に知らされた人が回復の人です。
仏法を心の拠り所に、
そう、仏法を心の拠り所にして仏法の教えに従って、進んでいこうと、決意した人、そう思った人、それが回復ですね。それに対し行服というのは、菩提心を起こした人が行服の人なんです、ね、菩提心を起こした人が行服の人なんです。それに対して回復というのは仏法を求めていこうと思った人が回復の人なんです。でどこが違うかというと、回復は症状の善なんです
。小さい乗り物、
そう、小さな乗り物、小さな乗り物っていうことは自分だけが幸せになれたらいいと、自分が幸せになることをまず求めている人が回復の人なんです。それに対し行服の人というのは大乗禅、大乗っていうのは大きな乗り物のことですね。そう、大きな乗り物ですから、自分が幸せになるだけではなくてですね、周りの人たちも共に一緒に幸せになろうとする人ですね。 目の前に幸せになる道があったとします。ね、目の前に幸せになる道があったとしますね。症状というのはその幸せの道をですね、自分がまず進んでいこうと思う、人、それが症状の人。途中でですね、一緒に求めようとする人がいるならば、じゃあ一緒に求めて行きましょうと、ね、手をつないでいきましょう。これも症状の人、ね、一人だけじゃなくてもいいです。一緒に頑張っていける人がいるならば、じゃあ一緒に頑張っていきましょうというのが症状の人。え、じゃあ大丈夫はって言ったらね、その一緒に求めている人がつまずいて、おーっとね、つまずいて転んでしまった時にですね、じゃあ皆さんはどうしますか。
引き起こして
引き起こしたらね、その間に死んでしまうかもしれない。命が終わってしまうかもしれない。
しょうがない、置いていくか、
置いていくか、やっぱり長女
悪霊だね。
大丈夫っていうのは、その人が立ち上がるまで待ちましょうっていう人がね、大丈夫の人なんです。
それでも信じまくも信じないでしょ。
そう、まあそれはそれで一緒に仕方ない、
じっと眺めていけない、
置いていっちゃうのが長女。
もう少女だから、目の前に苦しんでいる人がいたとしてね、その苦しんでいる人を助けてあげようと思った、ところが相手の苦しみは深くね、とても助けることができないと思った時にね、見捨てて、とにかく自分だけ幸せになろうっていう人が回復の人。
ありゃ
それに対し行福の人はですね、行福の人は、じゃあね、待ちましょう、あなたが立ち上がるまで。いや、いろいろ手を出すね、手を、差し伸ばしてね、立ち上がれるようにしましょう、歩けるようにしましょう、ね、私一人で幸せに、幸せな世界に行くのは、とても耐えられません。
そうか、一緒に行かなきゃいけない。
あなたも一緒に行きましょう。だから大きな乗り物、大きな乗り物っていうことは、みんなと一緒に行くからね、当然のごとく待ってあげられる人、これが大乗の人。待てなければねじゃあ私一人で行きます、少女の人、
来た以上は待たねばならない
大丈夫、大丈夫、釣らないとね、少女じゃ
自分が死んでも待たなきゃならない
ね。
だから症状の方は正門とかどっかの人もそこに
ある。そうそう、正門とか円覚っていうのはね、これは、回復の人なんですね。とにかく自分がまず幸せにならなければならない、人のためにですね、自分が遅れを取る、人のために自分が進むのを邪魔される、人のために自分が幸せになれないのならば、その人の腕をね、えいやー断ち切って一人で進んでいこうとする人を少女の人という。
そんな断ち切れ
それに対して大乗の人は断ち切ることができない、スパッとね、いや、この人が幸せになるまで、この人が立ち上がれるまで、待ってあげる、そのために自分が遅れてしまうのならばね、喜んで遅れましょう、
その広い心だね。
そう、菩提心という。
ああ、そうかそうか、
相手のためって思えるか思えないか、
仏様に近い心だよね。
あ、すごいよ。
そうそうそう、いいですかね。だから少女の人はとにかく自分が先に幸せになることしか考えられない、いや、 一緒に求めて行けるのならば一緒に求めていきましょうと、ね、拒みません。だけど、相手がね転んでしまったなら、その人をその屍を乗り越えてね進んでいくのが症状部、ね、倒れた者の屍をね踏み越え乗り越え最後の命の尽きるところまで求め抜くんだっていうのが少女。大乗はその倒れた人を立ち上がってね立ち上がるように促して、ね、待ってあげる。どれだけでも待ってあげる。それが大乗。少女仏教というのはね。そのお釈迦様の教えには従うけどお釈迦様の御心には暗い人なんですね。お釈迦様の教えに従って幸せを求めているけれどもお釈迦様の御心仏様の御心には暗い人なんです。仏様の御心がわからないからね形は仏教に帰依していてもね仏様の御心がわからないから自分だけ幸せになれたらいいとそう思ってしまういや自分だけ、幸せになれたらいいとは思ってないけれど足手まといになるならば置いていきましょうというのが少女仏教の人、うん、それに対して大乗仏教の人は待ちましょうってですねどれだけでもね待つわってねいつまでも待つわってねたとえあなたが進んでくれなくてもってねあなたが進んでくれなくても私は待つわっていうのがね大乗仏教いつまでも待つわってね
ぴったし合うね
そう少女は待てない。
じゃあ少女は自分の悟りをこう高いところに登ろうっていう自分だけのために頑張る。
そう自分だけのために頑張るね。これが少女の人。自分の幸せのために自分の苦しみの解決のためにですね、求めていこうとする人が少女の人。それに対し大乗の人というのはですね、自分の幸せだけじゃなくてねみんなが幸せになれるように、求めていこうとする人だから行福なんですね。行福というのは、共に進んでいく行者を生み出す、幸せね、行者共に進んでいくものをですね生み出していく幸せってことですね。
もう一回ごめんなさい。共に進んでいく
共に、進んでいくものを生み出していく幸せ善行者を生み出していく幸せ、ね、回復っていうのはね仏教という、教えをね、身につけていくという幸せ、ね、それに対して行福っていうのは行者を生み出していく幸せ共に進んでいく ものをですね生み出していく幸せ、うん、なぜこれが幸せなのかというとですね、私たちはですね、うん、私たちの魂はつれがないからです、ね、私たちの魂というのは果てしない道をですねたった一人で進んできたわけですね、これを、独生独死ってねどこどくらいと私たちの魂というのは、うん、友を求めていながら仲間を求めていながら仲間を作ることができない、友達を求めていながら友達を作ることができない、心を、うん、心を自分の心を認めてもらいたいと思っていながら心を開いて人に接することができない、いつも一人ぼっちなんですね。それを独生独死ですね。私たちは一人で生まれてきた、ね、一人で生まれてきたのだから一人で死んでいく。なんでか、それは一緒に求めていった人がいたのに足手まといになったら断ち切ったからです。
心の化石に捨てちゃってんだね。
はい、そう、都合が悪くなったら切っていくんですね。私たちはうん、一緒に夫婦になった者もいる、親子になった者もある、友達になった者もある、だけど自分が都合が悪くなった時にみんな断ち切っていた、うん、そうでしょ、自分が幸せになるためならば、うん、他の人が足手まといになったら断ち切るでしょ、うん、ね、それは私たちの本性だから、だからいつも一人ぼっちなんです。友がいない、ね、友達がいない、独孤独来、一人で去って行かなければならない。
結局長年、まあ、別れないで連れ添ってても、うん、心が通い合ってないということ、
ね、そうですね、
そう、表向きは夫婦で、
表向きは夫婦だけど
心が変わる、
そう、自分にとって都合が悪くなった瞬間に心の中で切り捨ててた、うん、その心が仏教ではね一番大事だと言われるわけ、うんうん、あなたはその苦しい時にね、それでも相手を待てますかと、辛くなった時にそれでも相手を助けようと起こしますかと、いや多分ね、私たちはそういうことができなかった、うん、断ち切ってしまっていた、うん、それが幸せになる方法だと思ってたんです。
そうだね、自分が楽になれたらって思っちゃうもんね。
はい、
うん、そうだね、
そう、だから自分が楽になるために、うん、その平気でですね人を断ち切っていた。だからこの世界にはね幸せはないんです。なぜかというと一人で手に入れるものはみんな崩れるからなんです。お金をどれだけ手に入れても死んでいくときには置いていかなくちゃいけない。財産をどれだけ築いても死んでいくときには全部置いていかなくちゃいけない。地位や名誉があっても、たとえ家族を築いてもね、心の中で その都合の悪くなったものを断ち切ってしまっていたならば、結局ね、何にも残らない。
心は自由に遊んでるけれど、一人ぼっちだからね。
夫婦といえどもですね。結局友達がね、次の友達が見つからなければそばにいるかもしれない
新しい人ができたら、
新しいね、生まれ変わりができて仲間がいそうだと思ったらせーなーって感じでね、待っていてはくれない。
見捨てちゃうかもしれないね。次のところに幸せがあるような気がしちゃうんだもん、ね、
そうやって結局そのこの世で積み上げてきたものをね、みんな失うんです。だからこの世に幸せは何一つないんです、
いや苦しい時はね、本当にここでね、どっかに幸せがあるような気がするんだよね。
だからどっかに幸せがあると思ってるんです、私たちは。
そうだね、
どっかに幸せがあると思って一生懸命求めているけど、幸せはないんです、ね、幸せになるためになぜ幸せになれないのか、それはあなたの心に原因があるんですね。
ここしかないね、ここで気づいていくしかないからね。
はい、だから結局ですね、私たちはその自分の心で苦しみを生み出しているわけです、どういう心かというと、都合が悪くなったら何でも断ち切る、嫌なことがあったら何でも捨てていく、それによって孤独な魂の歴史を、生み出してきたわけですね。
蛾にとってみんな跳ねのけてきたんだね。
そう
蛾だけを守ろうとするから一人ぼっちだわね、
はい、だから幸せになりようがないんですね。幸せになろうとしても、なろうとしてもね、結局崩れていくものを握っていくだけなんです、崩れていくものを握ってはね、砂をつかむように消えていく、ね、幸せだと思っていたものも全てもろく崩れていると。だからどれだけ幸せを求めても、ですね、それは全て崩れていくものでね、なんで幸せになれないのか、幸せを求めていながらも、ね、幸せになれないのか、それはですよ、続いていく魂の歴史から言ったらね、私たちの魂はそれぞれね、続いていくわけです。それが残るものなんですよね。私の魂も歴史があるように、皆さんの魂にも歴史がある。だけど皆さんの魂は、過去無量光の間、みんなね、ずっと、結局ね、都合が悪くなったらみんな切っちゃったんです。夫婦といえども親子といえども待てなかった、だから一人ぼっちだったんです。自分から断ち切ったから一人ぼっちだったんですよ。あなたがもしそばにいる人が幸せになるまで待てたならばね、あなたは一人じゃないんです。 あなたのそばにはあなたが待ってあげた魂があるわけ。これが大乗なんですよ。
なんかそう言われるとそんなような気がするな。
だから大きな乗り物になる。それに対して少女は小さな乗り物、都合が悪ければみんな切る、ピシュッ、ね、断ち切る。
まあそれは回復だとも知らずにやってきたことなんだ。あんま知らないで自分さえ良ければつって。
はい、そう、
回復とか なんとか何もわからないで、自分が都合悪くなったら切ってた。
そうそう、都合悪くなったらもうズバズバズバズバ切ってね、切っていたわけです。でそういう魂を続けてきたわけです。うん、魂の歴史をね、うん、ずっと続けてきたわけです。
うん、今やっと大乗に行けそうなところに。
そうそうそう、仏法っていうのはね、本当の幸せが教えられてる。本当の幸せというのはね、誰かがあなたのそばをずっと離れないことではないんです。あなたが誰かのそばを離れないことなんです。あなたがその都合が悪くなってしまってもね、その相手を見捨てなければ、あなたのそばには必ず誰かがいるんです。財産があるんです。仏教で言うね、本当の財産というのは行者、友なんですね。うん、
それじゃあ今まで切り捨ててきたから、今度は切り捨てないでいかなきゃ。
そうそうそうそう。
支え合ってね。
支え合って。助け合
って。
手を取って。
は
あ。だから自分だけ幸せになろうとするのは少女でね。自分だけ幸せを求めた場合、自分は幸せになる。なるかどうかは分からない。苦しみから離れたとしても、一人ぼっちだ。
危ないもんでしょ。うん、また同じこと繰り返してた。アホ見てるんだ。
アホ見てる。だけど、だけどアホだよ。だけど
アホかい、やっぱり。見ないでなくてアホだ。
この話好きで。
えらいこっちゃのね。
この話好きで、行者になれると思ってるんだ。
でも頑張らねばなら
ね。頑張らねば、
いやそうなんだ、
待てるように。
そう、
こう一人だった寂しさとか、
はい、
そういうのは自分の
魂の中にあるわけだから、友を求めるんです。うん、自分のことを認めてくれる人を求める。うん、その認めてくれる人を求めればね、自分は一人進んでいく、うん、ね、うん、そして誰かがそのそばをね、ああ素晴らしいですね、素晴らしいですねとね、こういうふうにやってくれるのを期待してるわけ。
ああ、そうですね。あの、古文になる人。
そう、古文になる人ね。こうやって、わあ素晴らしいですね。いやー素晴らしい。
そんな気さくな人いる。
誰かの下についていくのは嫌。
嫌なんで、そんなの嫌ですよ。だからこう、そばにいて、お囃子してくれる人がね、好きなんです。いやー素晴らしい。いやー頑張りましたね。ね、素晴らしい人生でしたね。
そんな人いるのいないでしょ。
はい。そんな人が。そういう人を
探してるから、一人ぼっち。
探してるんです。
だから一人ぼっちでしかなれないの、ね。
だから、そばにいてくれる人を求めてるんです。だけど自分は決して待とうとしない。
支えてくれる人が欲しいんで、
支えてくれる人は、そう、自分は支えない。自分は支えないのに支えてくれる人が欲しい。支えてね、くれる人は好きなんです。都合の嫌いでは好き。でも都合悪くなったらブサッ断ち切って一人で住むってね、症状なんです。
どうもしこんな
感じ
だろうな、ね、
だから一人ぼっちなんです。魂がずっと一人ぼっちだったんです。もういくらね、このなんていうんですかね、幸せを求めても幸せにはなれない。そう、幸せっていうのはね、あなたの行く道にはないんです。あなたがいくら前を見てね、どんなに進んでもそこには幸せはないんです。 幸せというのはね、相手のことを気遣って相手のために待ってあげた時に幸せがあるんですね。そのためには自分の行きたい道をその我慢してね、自分の進もうとする道をね諦めて相手のために待ってあげないといけない。
そうじゃね、前見るんじゃなくて周りを見ないとダメなんだね。
そうそう、周りをね、私たちは前を見てね、いつも前に進んでいけば幸せになれるんだ。おーってね、ついてるかあ、ついてないじゃないかと、こういうのが私たちなんです。こう一人でよし頑張るぞ、ついてこいみんな。
ついてこないわね。
そう、例えばあなたが死んだとしてもね、あなたの心が仲間のことを思って家族のことを思って待ってあげて折れたならばね、あなたは一人ではない。でも私たちの心は待てないね、待てないから一人先に住んでしまう。残した家族をみんなね捨てて一人で行ってしまう。もし待てる人がいたならば、それは菩提心のある人なんです。
自分が進めなくても相手の足並みに合わせてあげれる人なんだね。
なんかできない。
はい、そうそうそう。難しかったもんね、一人でね。
たたたたたとね。
近くて。
ああいない。
ついてこんと申
し。ついてこんと、なんでついてこないんだ、俺は一生懸命頑張ったのにってね。こういうタイプなんですよ、私たちは。
本当に大変だ。
そうか。
後のものがどんなに大切。
俺についてこいってね、これがね私たち好きなんです。
先頭切って、
ね、先頭切って俺がね道を切り開くから、俺についてこい、うん、うわ
あ
ってみんなに褒めて出させてもらいたいんだね。
そう、
しかしね、
みんなそういう人たちばかりだからね、うん、一人ぼっちなんです、うん、独唱独死どっこどくらい。だからこの世界ではどんなに幸せを求めても幸せにはなれない。そうなんです、うん、幸せになるためには待ってあげないといけないんです、うん、相手のために。どんなに自分が進みたいと思っても進まずに待ってあげないといけない。
そうっすよね。まあそう
っすよね。急いで行ってもダメなんだよ。
いや
ダメ。そんなに急いでどこへ行くみたいなもんね。地獄に行っちゃう。そんなに急いで地獄行きだ、ね、
なら無常は迅速だ、五所は一大事だ、すんだーってね。これいいかもしれないですけどね。わー
誰もいない
じゃん。誰もいない。また同じ人生繰り返さないといけない。一人ぼっちの人生を
心配する家族に、家族がいてももうね、
そうそうそう、切
り捨てていくんだもんね。
そう、うん、だから、あ、心配する家族がいて、うん、家族を待ってあげるだけの優しい気持ちが私たちにはないんです。
分かってくれないならもういいと。
そう、
ね、
いい、うん、ね、だから待てない私たちは、うん、
若いなら待てるかな。もう私も先がないから。
いいじゃん。
そうか、
それこそ先がないから、ゆっくり
そうだね。
菩提心を起こせなさい。
もうこうなったら一緒に行こう。
もうってるかって。
そうそうそう、一緒に行こう。
そうか。
ね。
そういうことなんだ。
一人で散歩行くよりは、周りと半歩でもいいから、周りと一緒に半歩進もう。
そうですね。
だから待ってあげられるから、ね、うん、友達ができるんです。うん、行福、うん。待ってあげられないから、一 独りぼっちになってしまう少女。回復、まあ私たちはここから入るわけですね。そして回復を実践していくと、この世のありのままの姿が見えてきます。何かって言ったらね、この世には幸せはないっていうことが見えてくる。だからね、力がなくなってくる。
だんだんもうふぬけになるね。ああ
頑張ってきたことは何だったんだろうと、一生懸命やってきたことは何だったんだろう、意味があったんだろうか。いや意味がないように思う。あんなに頑張ったのに何がね、何が得られただろうか。何にも残ってない。そうなんです。それはそれだけ仏法を聞いてこられたから見えてきた。あんなに頑張ったのに何にも残ってないですからね。
まあ本当にこの
そう、
そこが分かったら次の段階へ。
そう、次の段階ですね。次の段階はその本当の幸せって何か。私たちはね、結局一人ぼっちが嫌なんです。結論はそうなんです。
本当は
お金が欲しいわけじゃない、財産が欲しいわけじゃない。お金がたくさんあったらみんなが認めてもらえると、みんなから認めてもらえると思うだけなんです、財産があればそれだけ一人ぼっちじゃなくて済むと思うからなんです、ところがお金があっても財産があっても地位があっても都合の悪いものをみんな切っていてはね、結局一人になるんです。
一人の方が気楽でいいわっていう人がいるけど、そういう人はどうなんだろうね。
一人の方が気楽でいいわっていうのはね、それは一人の方が気楽です。だけど幸せにはなれない。
分かってないってことね。
そうそうそう、一人の方が気楽だけどそこには幸せはない。
育てるものがないのにね。
だから幸せはどこにもないわけですね。気楽ですよ、気楽、一人の方が気楽なんです。だけど一人の方が気楽だけど、私たちはその孤独に耐えられないんです。一人ぼっちは寂しすぎて耐えられないんです。だから自分のことを認めてくれる友が欲しいわけ。だから友をね、一生懸命ね欲しいと思うから頑張るわけ。一生懸命頭良くな、一生懸命お金を貯める、地位や名や財産を手に入れる。どうだー、こんなにお金があるぞー、みんな集まってこい。あれ集まってこない。
そんなこと言う人いないでしょ。
いや心はそうですよね。俺はこんなにお金があるんだっていうことを見せびらかしてみんなを集めようと。だけどその手に入れたお金も死んでいくときには全部置いていかなくちゃいけないから、誰もついてきてくれない。
そうね、名誉にしてもみんなそうだね、人に認めてもらいたい一心で、
他人鏡を、他人によく、他人に健全症状とそうよく言ってたのよく言ってた
の。はい、だから本当は幸せになるためには簡単なことなんです、そんなに難しいことじゃない、待てばいいんです、誰かのために、誰かのために、 あなたのそばに、いてあげればいいんです。
菩提心が起きなければ、
そう、菩提心が起きなければならないんですね。それをやってくれる人が仏様なんですね。仏様はあなたのそばにいつもいてくれる、これが仏心なんですね。仏様というのは決してあなたのそばから離れないね。何千年何億年経ってもね、 あなたのことを待ち続けていてくれる。
しかしすごいね。
それが仏様なんです。仏になるってことはね、自分が一人幸せになるんじゃなくてね、その待ってくれる、どれだけでもね、何千年でも待ってくれる。
仏様を待たしといて自分は待てない。
そうそうそう、仏様はいくらでも待ってくれる。仏様はね、何年でも何十年でも何百年でもね、待ってくれているのにですね、また自分はたった一人でも待てないわけですね。
仏様っていうのがわからないから、菩提心が仏様のところを私に起こすんだからね。
そうですね、
待つ心を起こさなきゃダメだね。
これね、ここに仏教聖典上本の中にね、仏の慈悲をただこの世一生だけのことと思ってはならない、それは久しい間のことである、人々が生まれ変わり、死に変わりして迷いを重ねてきたその初めから今日まで続いている。仏は常に人々の前に、その人々に最も親しみのある姿を示し、救いの手段を示す、あ、尽くすと。こういうふうにね、教えられていてね。あなたのためにね、どれだけでも待ってあげる、待ってね、くだされるのが仏様なんです。まあ浄土真宗でいうのは阿弥陀様ね。だから阿弥陀仏というのは、どれだけでもね、あなたのことを待ってくだされる方なんです。でも私はね、切り捨ててきたわけです。そう、仏様は決して、切り捨てない。
それはやっぱり仏法聞いてないと絶対わからないことだよね。
そう、
そういうお力が私に働いてるんだよっていうことは、
うん、
仏法聞かないと絶対わからないことだね。
うん、絶対わからないことですね。その仏様の御心がわからないとね、仏法を聞くっていうのはね、仏様の御心を聞いていくっていうことです。
だから感謝も何も起きてこないわね。
そう、
こう生かされてるんだっていうことに関して、
はい、だ一人でね、自分は生きてきたかのように思う、うん、でも違うんです。一人じゃないんです。あなたのそばに仏様が、いつも一緒にいてくれたわけです。あなたは一人で死んでいくように思うかもしれないけど、一人じゃないんです。あなたのそばに仏様が一緒に、おられてね、一緒に死んでくださっている。あなたがこの世を去るときはね、一人じゃないんです。仏様が一緒にいてくださったわけですね。あなたがこの世にやってくるときは実は一人じゃない、仏様があなたのそばにいる。だけど私たちはその仏様の御心に暗いからね、一人で生まれてきたように思うんです。そう、一人で生きていくように思う。
中に入っちゃってるから
一人ぼっちだ、ね、そう、仏様の御心を知らないと、うん、一人で生きていくように思う。その一人でわーっと頑張って進んでる時にね、一人じゃないんです。あなたのそばに仏様がいてね、仏様はいつも応援してくれるわけ。 あなたが間違った方向に進んだとしても仏様は一緒に進んでくださるわけ。それが大乗なんですもん。大乗っていうのはそういう教えなんです。待ってあげる。
苦しい、その何かした時に苦しいっていうのは間違ってるよっていう、
いやまあそれは自業自得でね間違っているわけですけど、そのあなたが一人で苦しんでいるわけじゃなくて、あなたのそばに仏様がおられてね、一緒に苦しんでくださってるんです。だから自分がね地獄に落ちて苦しんでいるならば、それはあなただけが地獄でね苦しんでいるわけじゃなくて、あなたのそばの仏様も一緒にその苦しみに耐えてくださって、それが仏なんです。仏様ってのはそういう方なんです。
私たちに反対向いたら切り捨てたけど、仏様は反対向いてても一緒に反対向いてきてくれるんだね。
はい、だから仏様はね仏様にならないんです。
そうだね、
仏ない様なんですね。ね、ほっといてくださらない、ずっとそばにいてくださる。
ところが自分はどうだっつったら、本当にほったらかしちゃう。
ほったらかしでね、一人でこう進んでいると。だから全ては仏様の御心がわからないところにあるんですね。仏様の御心がわからないから菩提心が起きない。仏様の御心がわかれば、ああ私はね、仏様が仏様のことも知らずにね、ずっと一人で苦しんでいたように思いますと、ね、仏様はそんな私をずっとそばにいてね励ましてくださったと、だから私も仏様のように待ってあげられるようになりましょうとね、ここにね仏教聖典の中にね、仏の大悲は人によって起こり、この大悲に触れて信ずる心が生まれ、信ずる心によって悟りが生まれる、ね、仏の大悲によってですね、私たちは、信ずる心、つまり菩提心が生まれるわけです。それは仏の御心を知った人がね、まず菩提心を起こすわけです。そうだ、私も仏様とまでは行かないまでも待ってあげられるような人になろうと、ね、私は待てる人になろう。苦しんでいる人がいたらね、どんなに都合が悪くても待てるような人になろう。なぜならば私も待っていただいたからだと。それがね、わからなかった、仏様の御心が、御心を知らなかったからね、私のことをずっと待ってくださっていた仏様がおられたことをね知らなかったからね、だから今まで待てなかった、だけどこれからは待とうね、相手のためにね、どれだけでも待ってあげられるような人になろう。まあそのね御心が強く感じるのがね、親鸞聖人のご遺言ですよね。これは親鸞聖人が阿弥陀仏の御心を知らされてですね、その知らされて知らされて知らされ抜いて、最後にね、自分の死んでいく時の気持ちをですね言われた言葉なんですね。974ページ、ね、我が年極まりてってね、五輪末の御所、親鸞聖人がいよいよね、臨終が近づいて、死んで死が近づいた時にね、この親鸞聖人の気持ちを歌にしたもの、言葉にしたものですね。我が年極まりてってことはね、いよいよ私も臨終に近づいたね、いよいよ死んでいく、 ね、安寧浄土に元気すというとってね、うん、極楽浄土に帰っていくけれど、ね、若の浦和の片尾波の寄せかけ寄せかけ回覧に同じと、これは和歌山県の浦和のね片尾波海岸の波がですね、寄せかけ寄せかけね、行ってはまた戻り行ってはまた戻りとね、するように私も極楽浄土には行かんと。じゃあどこにいるのか、あなたのそばに待ってるとね。なんでか、私のことを待ってくださった仏様がおられたからですよ。ね、こんな気持ちになれるのはね、仏様の御心が分かっておられる方じゃなければ言えない。
そうね。
ねえ、私だけ浄土に行って、すいません、お先ごめんとかね、こういうふうにはいかないんです。それはね、まだ仏様の御心がわからないから、仏様の御心がわからないから、だから一人で行ける、うん、だけど仏様の御心がわかった親鸞聖人はですね、待てない、あ、その一人では行けられない、行けないね。なぜか、なぜならば親鸞のことをずっと待ってくださった阿弥陀様がおられたからですよね。どれだけね待たせたかね、何千年何万年何億年と、ね、この親鸞は阿弥陀様を待たせてきた。その間ね、親鸞はどれだけ阿弥陀様の御心を踏みにじっただろうか、どれだけ阿弥陀様の心にね血の涙を流させてきただろうか。そうでしょ、自分がさ誰かのために待っててあげてみてください。その人が自分のことを無視して一人でねこういう進んでたらどう思いますか。こんなやつね待てますか。ありがとうも言わん、気づいてもくれないね。私が待ってたらさ、相手がね無視して歩いていったと、それでもそばにいてあげるね、できますか。私だったら腹を立ててねぶん殴ってね、お前ね、お前どれだけ待ってたと思ってんだよと、1時間も2時間も待たせやがって。
夏に近いからね。
そうですよ、
1時間も待ったら大変なもん。
いや、もうプンプンです
プンプンですよ。ねえ、どれだけ謝ってくれるかと思ったらさ、無視して一人で行くんだよ。それをね、仏様は何千年何万年何億年と待ってくださった。もうどれだけ仏様の心にね血の涙を流させたかと思いきやね、喜んで待ってくださったわけですよ。ここが仏様、私とは違う。仏様はね、待っても裏切られても喜んで待ってくださったね。これが仏様ですよ、素晴らしい。あー、こんな仏様だから親鸞ね、親鸞を待ちたいという気持ちになったね。
苦しんでる人を放っておけない、
置けない。だってもう阿弥陀様がどうもこんなに待ってくれたんだよ。こんなに待ってくれた阿弥陀様のことを思えばさ、もうちょっと待ってあげてもいいじゃん。
本当だね。いやいやいや、待てないで、かかがかきてしまうね。なんと狭いこと。消費もなきみゆえ。
ね、いやー、仏様のね御心を思うとね、仏様はどれだけでも待ってくれる、辛抱強く、どれだけでも、何十年で何百年で何千年で待ってくれたね。だから親鸞も待ちましょう。 ということです。あなたと共に幸せも苦しみも分かち合いましょう。まあこれがね、菩提心なんですよ。菩提心、いいですね、菩提心。だ、菩提心ってのはね、よし頑張るぞっていう気持ちじゃないんですよ。よしやって、こんな気持ちじゃなくてさ、もっと温かいものなんです、ね、あ、まと相手のためにね、なぜなら仏様が待ってくれたから、だから私も待ちましょう。
苦しんでる人の心がよく感じ取れるんだね、お大師
は
ね、
はい、だから一人いて喜ばね、あなたが一人で喜んだな、喜んでいたならば、一人じゃないよ、二人だと思ってください。ね、二人いて喜ばば、ね、二人で喜んでる人がいたならば、二人じゃないよ、三人と思いなさい。なんていうか、それはその一人は親鸞なり、親鸞は極楽には行けない、待ってる。極楽に行けるんだけど待ってる。なぜならば阿弥陀様は私をずっと待ってくだされた。だから親鸞の番だ。親鸞はあなたのことを待ち続けていきます。それが阿弥陀様の御心に応えることだから。いや、私のようなものはとても仏様のね、うん、御心には到底及ばないけれども、だけど爪の垢の一つでもね、させていただきたい、ね、これが菩提心なんですね。ほんのちょっとでもね、やりたい、こんな素晴らしい偉業、私のためにどれだけでも待ってくれさった阿弥陀様のことを思うとね、私もちょっと待ちたい。ちょっとですよ、親鸞上人の言っていることは。これはね、ちょっとです。
ちょっとか。
ちょっと。こんなね、仏様のことを思うとね、とても、
そんな長い間。
長い間待てない。
大慈悲だ。
大慈悲だからね。だけど、ね、その大慈悲を受けた親鸞は、少しでも、仏様のために待って、あ、仏様の心を思うとね、待ってあげたい。ね。だから、一人いて喜ばば二人と思うべし、二人いて喜ばば見たりと思うべし、その一人は親鸞なりと、待ちましょう。こんなことが言えるのも、仏様の御心をよく知っておられたからですね。で、我なくも、ね。私が死んでしまっても糊はつきまし、私の心はってことですね、つきましですね、あなたのことを待つ、それは決して消えない。若の浦ってね、あの若の浦海岸のね、和歌山県のその浦和のね、片尾波海岸の波のようにね、寄せかけ寄せかけ寄せかけ寄せかけね、あなたのそばから離れない。青草人のあらん限りは、苦しんでいる人がねいる限りは、私は決してあなたのそばから離れませんと、これを菩提心とこういうわけですね。菩提心を起こしという行福の最初はね、仏様の御心を知っておられる方ではなければね、起きてこない、ね、だから菩提心ってなんかこう極楽に行く条件のようにね思ってる人が多いですけど、それは違うんです。その菩提心っていうのは、仏様の御心が知らされたならば当然起きるものなんですね、仏様の御心が知らされたならば起きてくるものが菩提心と言われるものなんです。 菩提心が起きないのは仏様の御心に暗いからなんですね。
分かんないな
と思うよね。はい。仏様の御心が分からないから、ね、仏様の御心に暗いから私たちはずっと苦しみ続けなければならないんですね。
自分一人で生きてるようなつもりしてるから、うん、で分からないよね、
うん、ということで、ちょっと休憩したいと思います。